マタイによる福音書第20章の20節と21節。その時ゼブダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると彼女は言った。王座におつきになる時この二人の息子が一人はあなたの右にもう一人は左に座れるとおっしゃってください。ちょっとした意識のずれというのが後々とんでもないことになるというふうに、夫婦カウンセラーというんですかね、その人が言ってたことを思い出しました。性格の不一致という言葉がありますけども、離婚をするときにはですね、もう何も原因がないときにはもう全て性格の不一致ということで片付けていかれると。で、そのカウンセラーが言うには性格なんて初めから一致するはずがないんだっつって、そう思っていればいいんだけども性格が一致していると思っているから後々問題になるんじゃないんでしょうか。確かにそうだというふうに思ったりもします。同じ性格だと勘違いをするから同じ考えを持っているとか、ふとしたことで違いがあるとその違いが埋められなくなってくるんだろうな。それが大きな違いになって大きな溝になっていくという、初めから別々な個性で生きていると確認してある程度許容範囲があるということで開き直る、それが一番大切なんだということを、そのカウンセラーが、言ってたような気がします。確かにそうだと思うんですね。人間というのはみんな同じなわけじゃなくてみんな違う、みんな違うからそれぞれが楽しんだと思いますけども、その違いを楽しむってことをなかなかしない。しかしそれが違いであればいいんですけども、それがずれっていうことになってくると大変なことになってくる、そういうふうに聞いたことがあります。イエス様のもとにもヤコブとヨハネのお母さんがやってきて今日は願い事をしたというところです。息子たちの将来の地位を約束してほしいという、母としてみれば、当然の内容だったかもしれません。それを聞いた他の弟子たちも怒ってるんですね。やっぱり自分たちもやっぱり偉くなりたかったでしょう。最後の晩餐の席でも弟子たちは誰が一番偉いかってことを話し合っているので、強烈な順位争いっていうのがあったのかもしれません。偉くなりたいが弟子たちの目標だったでしょう。イエス様が神の国の王として来られるときに最後私たちを右につけてもっと偉いところに連れて行ってほしいということだったのでしょう。そういう弟子たちにイエス様は、あなた方の中で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい、そういうふうに言われて、神様の国っていうのは逆転していくのだということを言われたのだと思います。飛行機用の操縦士の話をですね、ある本で読んだんですけども、飛行機を操縦するにあたって大切なことがいくつかある、その一つが方向を見定めるということだということをある本で書いてありました。例えばニューヨークからイスラエルのテルアビル空港に行くですね。でその時にその方向が北に一度ずれたとすればどこに着くかというと結局はモスクワに着くんだそうですね。たった一度ずれただけでイスラエルからモスクワに変わってしまう。その一度っていうのは初めは小さな方向のずれだけど、しかしとんでもない到着地になると。目標を定めて常にその方向に向かっているかを点検しなきゃいけないんだという、それが飛行機を操縦する者にとっては一番大切なことだということに書いてありました。それ以上に目標は何か、望みは何か、はっきりしていることも大事重要なだ、人生にとってはそういうことが重要だというふうに思います。イエス様は何が望みかというふうに聞かれています。しかし、彼女が望んだことは的外れのことだったのでしょう。それに対してイエス様は十字架の出来事をもって、このお母さんの願いの的外れということを正されております。使えることが弟子たちの目標であり、イエス様はそのことを教えるために十字架の死を経験してくださった。方向と目標を見失ないために私たちに十字架を教えてくださったのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。 今日もあなたが私たちと共にいてくださり、私たちの進むべき道をあなたが導いてくださっています。どうか私たちが迷わずに、またずれずに、あなたの豊かな御言葉のに従って生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会創信者、求道者、牧師としての家族、一人一人と共にいて守ってください。病床にある者、悩み苦しむ者、どうか一人一人にあなたの豊かな導きがありますように。今日も私たちに与えた働きをなすために、あなたの豊かな祝福を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。